防災ママともこんが行く。本日はですね、江戸川の河川敷沿い柴又公園に来ております。今回はですね、こちらで合同水防訓練が行われるということで、お話を伺っていきたいと思います。訓練概要について金町消防署の溝口さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なかなか広々としてすごく大掛かりなダイナミックな訓練になりそうだなっていう感じがしてるんですけれども、具体的にこの訓練っていうのはどういうものになるんでしょうか。
はい、梅雨時期とかでもですね、出水期を目前にしまして、はい、河川の氾濫による大規模な水災の発生を想定しまして、葛飾区とですね、第7消防方面本部、はい、に所属する各消防署、あと関係機関が連携してですね、はい、総合的な水防活動能力の強化を図ることを目的にしているのと、はい、あと今回ですね、都市型水害に対して住民にしっかり参加してもらってですね、住民参加型の訓練を行うことで、地域防災力の向上も一つの目的にしています。
はい、地域の方も参加される訓練ということなんですけれども、具体的にどういう訓練を予定されているか、いくつか教えていただけますか。
はい、段ボールやですね、身近にあるゴミ袋を活用して水を入れて水のを作ってですね、はい、泥の代わりにするなどの簡易型の都市型工法と呼ばれる住民参加型の訓練とですね、はい、あとは実際に消防職員や区の職員が作成した土のうを使いまして、はい、積み土のう工法と呼ばれる工法等をですね、計9種類実施する予定です。
はい、溝口さんに訓練の概要をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、今回合同の水防訓練で様々な訓練が行われていたんですけれども、今回その中で一つ私が初めて見るもので、ちょっと気になるものがあったので、それについてお話伺いたいと思います。今回はですね、京成本線の荒川橋梁堤防部の越水防止の訓練について、葛飾区の都市整備部調整課の針ヶ谷さんにお話伺いたいと思います。針ヶ谷さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今もちょうど、ね、片付けされている最中なんですけれども、パネルがこう横並びにぐっと設置されてて、裏に、まあ、水のうのチューブが設置されている、ちょっと見たことないような設備だったんですけれども、この訓練っていうのはどういうものなのか教えていただけますか。
こちらの訓練は、葛飾区の西側に位置する京成本線荒川橋梁部の越水防止工法に取り組んだ訓練となります。はい、大型止水板の高さは 1.8メートル、でその 1.8 メートルの止水板の裏に大型水のを、約延長が15メーターほどあるんですけども、そちらを止水板の後ろ支えとして実施する工法となっております。
訓練中にいろいろお話も聞かせてもらったんですけれども、その要は荒川のあそこの線路の部分だけどうしても高さを物理的に上げることができないから、万が一何かあった時のために緊急用でそこから水が漏れないための訓練ってことなんです、設備ってことなんですよ ね。
国土交通省さんでも、京成本線荒川橋梁部が堤防よりも 3.7 メーター低いということで、橋梁架け替えの事業は、進めているんですけども、はい、それが何十年か、まあ、期間を要する事業になりますので、はい、それまでの台風が取水の時にですね、水防管理団体である葛飾区の方で、こういった越水を抑える、水防工法を、葛飾区で取り組んでおります。
はい、なんか台風19号がきっかけだった、まだまだ新しい設備で、かつ日本初のこの設備っていうことを伺いました。
は
い、
止水板は国内でも、生産はされてるんですけども、はい、道路冠水とかを対策するような止水板がほとんどでして、はい、京成本線 の、 両脇の堤防にコンクリート製のパラペットというものが立ち上がったんですけども、はいはい、そちら側の高さが2メーターほどありまして、どうしてもその高さを補えるような止水板は国内で生産してないっていうところがありましたんで、はい、今回この1.8メーターの止水板っていうのは海外製のものを導入させていただいたという経緯になります。
なるほど、だからこれだけ立派な止水板がバンって立てられてることなんですね。はい、はい、ありがとうございます。さあ、そしてこの訓練を実施した担当の方に伺いしたいと思うんですけれども、岩田係長、はい、実際今回で設置訓練3回目ということをお伺いしたんですけれども、いかがでしたでしょうか。
はい、本日は現場 非常にですね平坦なところで、はい、まあ、できて、で、まあ、皆さん来ていただいた方に、はい、まあ、しっかりと我々の取り組みをですね見ていただこうとチーム一丸となって設置に至りました、はい、無事に完成してほっとしております、
はい、皆さんきちんと役割分担されてて、すごい迅速にあっという間に作られていたなっていう印象があったので、私も葛飾区民として万が一何かあった時はすごく安心だなって感じました。
ありがとうございます。まあ、これは幾度となくですね、はい、練習役割分担いろいろ失敗を重ねながら、はい、今日に至っておりますので、まあ、これも引き続き継続して役割分担と指示等のですね、はい、明確化をして、実際現場は、線路内非常に狭いところで、暗いところでやりますので、はい、実際本番の時もですね、はい、失敗のないよう、はい、まあ、今日のこの成功をですね、はい、噛み締めて引き続き取り組んでいきたいと思います、
はい、ありがとうございます。今回は都市整備部調整課の針ヶ谷さん、そして岩田係長にそれぞれお話伺いました。この後合同水防訓練の一番最後、目玉の訓練として浸水地域救助訓練というものが行われるみたいです。で、どういうものなのかというのを金町消防署の塚原さんに教えていただこうと思います。塚原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか浸水地域救助訓練って具体的にどういうものなのか教えていただけますか。
この訓練は住宅地などにおいて浸水により取り残された人や怪我をされた人を通常の車では対処できない悪路を全地形ポロリスという特殊な車両や様々な機能を有したボートで救出し救急隊に引き継ぐまでの訓練になっております。
私もさっき別の訓練で全地形活動車、そのポラリスっていうものを実際動いてるとこ見させてもらったんですけど、小型ですごく小回りが利く車なんですね。で、その車を活用した実際の、ま、救助活動の訓練ということなんですね。
はい、そうなります。
ありがとうございます。早速この後訓練の様子お届けしようと思います。サイレンが聞こえてきました。今ですね、即応救助部隊による全地形活動車ポラリスと水陸両用車を使った救助訓練がこれから始まります。今目の前をポラリスが、小型車なんですけど、悪路を想定して土のを積んだ道を走ってますね。すごいですね。水陸両用車が今2台川沿いに到着いたしまして、これから増水で取り残された人の救助の訓練が行われる模様です。結構ねギャラリーが多いですね、やっぱり。で、あ、今川沿いからボートが来ましたね。救助部隊がダミーの人形を乗せて、川沿いに今到着をしました。で、救助隊の方が出迎えてます。今船が今ちょうど着岸したところですね。ダミー人形ではなく、救助される役の方が担架から今運ばれていきますね。今水陸両用車の方で運ばれる方用の部分を準備しています。今運ばれていきます。
はい、間もなく行くぞ。
了解。
了解、パーゴに配送して救急車まで発車しろ。
了解。
これから安定しますから、ね、少し寝ますけど頑張りましょう。
よし、
安定を気をつけて反応しろ。
よし、
プレッシャー間もなく安定し、
了解、反応完了したら引き上げ、
安定し、
よし、了解。
今水陸両用車動き出しました。悪路でも人に配慮してあんまり揺れないように運転されてるみたいですね。今私も車の後ろ追っかけて運ばれてる様子をちょっと追っていきたいと思います。ゆっくりゆっくり救助される方の負担にならないように進んでいきます。悪路でもタイヤが4つついているので負担にならないようになっている特別な車両のようです。で、今救急車のところまで運ばれていきました。 で救急隊の方がみんなで担架で運んでいる状態ですね。なんか些細なことかもしれないんですけど、救助される方に結構こまめに救助隊の方声かけられていて、やっぱそういう小さな声かけって大切なんだなってちょっと思いましたね。で今ゆっくり搬送されていきます。なかなか見られない貴重な訓練でした。
はい、というわけで今回は結構久しぶりに大きな訓練に参加してきました。いろんな訓練が行われていたんですけれども、その中でもですね、訓練の一番初めの方に自治町会の方々が行っていました簡易都市型工法っていうものがありまして、それがポリ容器とかビニール袋を使って簡易的に水のを作ることができる訓練だったんですよ。空いた大きめのそのポリタンクですとか30リットルとか40リットルぐらいのビニール袋を二重にして、そこに水を入れて口を縛って段ボールとか大きな容器に2つぐらいドドンって入れることで立派な水のになるんですね。こういうのって結構ご自宅でもささっといざという時に作ることができるものになるので、ご自宅でもちょっと多めにビニール袋を備えておくといいんじゃないかなと見てて思いました。というわけで今回は葛飾区の合同水防訓練にお邪魔してきました。以上、防災ママともこんが行くでした。